京都ハッピー NPO。
これからの30分間、 NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは地域環境デザイン研究所エコトーンの太田光平です。毎月最終週は、NPO と経営ということをキーワードに進めておりますが、ご一緒いただくのは、近畿労働金庫地域共生推進室の中須正治さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
中さん、2月ですけれども、今年、1月をもってあれですね、あの阪神淡路から25年と、
はい、
いうことで、1月で、ね、いろんな企画が、この間もありますけれども、もうあっという間に25年ですけれども、ローキンさんとしてもいろんな、プロジェクトとか支援をされてこられたりだとか、その災害を通して、市民が育った部分もたくさんありますよね、NPO、NGO やいろんな事業者皆さんが、そうですね、もういろんなことがあって、かつのいろんなその力がこう引き出されるというか、そういうような基盤も整ってというような状況になってきましたよね。今日はね、そういう素敵なゲスト、後ほどご紹介していきたいと思いますが、この間でいくと2月の頭にね、大阪ではワンワールドフェスティバルがありましたね。そこで、SDGs をテーマに、企画をされましたけれども、いかがでしたか？
ロキンの方は、SDGs 達成に向けた協同組合非営利協同セクターの役割というテーマで、労働金庫と大阪エリアで活動されている協同組合、農協さんとか、市民生協さんとか、漁協さん、森林組合、ワーカーズコープ、非営利共同セクターということなので、私どものジョブ団体のロフ協とか、大阪ボランティア協会さん含めて、8団体で、こういう企画を組ませていただいて、SDGs セミナーを開催をさせていただきました。それぞれ SDGs、それぞれ取り組んでおりますんでね、その達成に向けた活動のどんなことをしているのかっていうことを、報告をするというようなことと合わせて、先ほど誰一人取り残さないという、SDGs の精神がありますけども、あるいは、誰一人取り残さないということは居場所づくりの取り組みも組んでるんだろうというふうな、そんな狙いの中で、居場所づくりを切り口に、共同組織として
何ができるのか
っていうのを基調講演をして、その後各団体からの報告リレートークということをさせていただきました。
なるほどね。共同組合、非営利組織、非営利共同セクター、ね、身近なところにたくさんいろんな活動がこうありますけれども、居場所づくりっていう観点からすると、すでにやられてることもたくさんあるんだけど、でもそれがもう少し横に有機的につながったりだとか、お互いの課題をこう、共有し合ったり、もっと何ができるんだろうっていうことをみんなで話し合うっていうのは大切な場でしたね。
共同組合ですので、やっぱり助け合いっていうのが定義ですし、助け合う、つながり合うということで、一人ぼっちにさせない社会をどう作るのかというのは、各協同組合も共通のテーマだったりするので、まだまだ十分じゃないんですけども、これまで以上に連携をしていくことで、そういった社会課題に一緒に取り組めるんじゃないかと、そんな課題意識を持ちながら、こういうのはやるのは初めてだったんですね。協同組合が横の連携を持ってやるというか、今地方組織の方では JCA ということで、日本協同組合連携機構というのが、一昨年からスタートしてるんですけども、その地域版、大阪版を、作っていこうということで、実は4月に結成の集いをするという運びになっているテーマでもあるんですけ ど、その前哨戦っていうわけじゃないですが、とりあえず一緒にやってみようということと、ワンワードフェスバーでは2日間ブースを設けて、ブースの中で報告といいますか、紹介するコーナーも作ってましたので、そのローテーションで入って一緒に取り組んだというようなことがありました。たくさんワンワードフェスティバル来られてるんで、 まあ、学生さん含めて、少しでも協同組合の方に目が止まったらいいなというようなことで、そういう意味では良かったかなと思ってます。
なるほど、
は
い、まあ、多分そのワンワールドフェスティバルでも SDGs 一色というか、
はい、
ね、いろんなとこいろんな活動をされていて、自分たちのところはこのキーワード、これはこの目標のところでこういうふうにいろいろご支援一緒にできますよっていうことを多分 PR されてたと思いますし、新たにこんなこと一緒にできないかみたいな発見もあったんでしょうね。
うん、ね、はい、
はい、続いてですけれども、これ最後にもご紹介したいなと思うんですけれども、明日ですよね、まあ、これ最初にもお話ししましたが、阪神・淡路大震災25年企画ということで、共助を支える資金の流れを考えるシンポジウムということで、1時から4時までですね、神戸まちづくり会館の方で開催される企画となります。こちら、ね、登壇される皆さんとても豪華ですね。
そうです ね,
ね、
はい、
ね、この紫先生はじめですね、いろんな方、現場で活躍されている方、中間支援で活躍されている方出てきますけれども、ね、この、まあ、実際ね、共助を支える資金の流れということを考えると、まあ、実際そのボランティアの力をこう集めて自分たちの力を生かしてって言っても、結局それ、まあ、運営する基盤というを支えるような資金っていうのがやっぱり必要になりますよ ね,
そうですね。
このあたりがね、時間が経てば経つほどなかなかその集めづらくなって資金調達しにくくなってくる環境がある中でですね、でもここに資金循環どうさせるかによってはもういろんな援助、ね、災害の対応の仕方も変わってくるんだろうななんていうふうに思いますが、でも分かっていてもなかなか難しいのかなと、うん、このあたり今皆さんがどういうふうにこうされているのかということが、いや、こんなことになったらいいなっていうような話が出てくるんじゃないですかね。
そうですね、やっぱりお金の流れをどう捉えるのかということで、うんうん、まあ、労基も金融機関ですので、はい、お金の流れは非常に大事なテーマだと思ってまして、
はい、
まあ、その、まあ、伝統的なお金の集め方が、うん、カンパであったり募金であったりするわけですけども、まあ、最近はいろんなクラウドファンディングも含めて、いろんな資金調達の方法も出来上がってきて、まあ、いろんな助成金なり補助金なんかも有効に自治体なんかも拠出できるような、
はい、
そんな仕組みなんかを室崎先生なんかは提唱されたりしてますので、そういったお話が聞けるんじゃないかなというふうに思ってます。
なるほど、はい、分かりました。この話はまた最後にもご紹介したいと思います、はい、では、京都ハッピーNPO本日もどうぞよろしくお願いします。この番組は、京都NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。さて、早速本日のゲストをご紹介していきましょう。本日はですね、これはもうまさしく阪神・淡路大震災25年というようなことにふさわしい、ちょうどね、阪神・淡路が起こった、95年の1月にね、まあ、1月17日を始めからとして、活動が立ち上げられたというふうに お伺いしていますが、本日は、高度海外災害援助市民センターのスタッフ上野智彦さんをお迎えしております。上野さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ね、
この高度海外災害援助市民センターということで、はい、多分、まあ、災害支援だとか援助系の活動されている方々はどっかしらで何かね、お名前を聞いたりだとか、ね、活動に参加されたとか、はい、ね、いう方いらっしゃるかもしれませんが、活動どういうことされているか教えていただいてもよろしいですか。
そうですね、先ほども阪神・淡路大震災から25年という形で言っていただいたんですけど、うん、阪神・淡路大震災の時に、まあ、被災地ということで海外のいろんな国、まあ、70、80カ国から支援を受けたという形になるんですけど、はい、まあ、言ってしまえば第1回目が実はその5月の支援だったんですけど、うん、実はロシアのサハリンというところで地震が起きまして、その時に、まあ、阪神・淡路大震災の被災地も神戸も支えていただいた、でも一方で災害って毎日のようにそのいろんなところで起こっているということで、じゃあ困った時はお互い様だろうということで、海外の災害支援を始めたっていうところがきっかけになったのが、できたのが高度海外災害支援センターなんですね。
なるほど。
なのでもう25年になるんですけれども、まあ、その中でいろんな本当にいろんな人に支えていただきながら、63回の、はい、災害救援を35の国と地域で、うんうんうん、実は行ってきました。
ねえ、だからこの25年の間にね、それだけの地域でって思うかもしれない、毎日のようにいろんなところでいろんな災害って起きてますよね、はいはい、ね、我々で行くとその阪神・淡路もそうですし、東日本もそうですけれども、はい、 現状でいくとコロナウイルスも
そうなんですよ、
うん、
はい、私たち先ほど63回というふうに言っていたんですけど、実はですね、まさしくその63回目の災害支援というのが実は中国の新型肺炎、いわゆるコロナウイルスの支援という形になってるんですね、は
い、
うんうん、
なるほど。いやだから今、ね、ニュースを見ると、はい、いろんなその状況がね、刻一刻とこういうふうに感染をしていったとか、はい、いろんな情報がこう入ってきますけれども、はい、まあ、それに対してどうすればいいのかっていうのもあるんでしょうけれど、はい、でも実際武漢なんかはもう街中大変なもう静けさと病院もパンクするようなね、はい、状況ですよね、は
い、まあ、まさしくですね、まあ、もちろん、今回ね、ウイルスっていうことで、うん、日本国内ももちろん大変な状況になるんじゃないかっていうふうには言われているんですけれども、はい、まさしく発生源となったその武漢、ではまあ1100万人都市なんですよね、はい、そんな中で、まあ、まさしく町の半分の人口が脱出というような形でも言われましたけれども、うんうんうん、まだまだ残ってる人はちょっとたくさんいるんですよね。そんな中で、まあ、ある意味その怖いっていう思いだったりとか、実際にも日本ではこれから来るかもしれないっていう恐れなんですけれども、うんうん、まさしく武漢では今まさに被災地というような状況で、肺炎っていうものが、まあ、自分たちの危機としてあるっていうのが、はい、一番、恐ろしい状況でもありますし、まさに、亡くなった方で今もう1000人を超えているっていうのは、もう災害で言えばかなり大規模なものに実はなっているんですよね、はい、まあ、そんな中で実は中国の、カウンターパートって知り合いの方にも実は、声をかけていただきまして、その中で私たちも救援活動をこれはしないといけないだろうということで実は始めたんですね。
なるほど、はい、まあね、これは今これから寄付を募って、はい、もう今スタートしてるんですかね。
そうですね、
うん、寄付を募って実際にね、物資になるのか、はい、他の支援が必要なのか、
そうなんです、
いろいろ見定めながら、
はい、
うん、取り組ん
で、ね、まあ、現状としてはですね、もちろん武漢の町も大変の中、うんうん、でいろんなところで広がってる中でどのような、まあ、支援っていうものが行われるかなっていうのは、今まだ調整中ではあるんですけれども、まあ、少しでも、まあ、私たち大きな支援はできないですけれども、少しずつでも、まあ、町の人たちの不安が取り除けるような支援っていうものをやっていけたらなというふうには思っています。
なるほど、はい、ね、こういう、まあ、実際に現地がどういう状況になってるのかっていう情報収集するのも、はい、ね、今でこそ SNS がいろんな形で発展して情報が個人で選べ、はい、ね、随分入ってくるようになりましたけれども、 それが本当に正しいのかどうかとか、
それもありますね、
ありますよね、はい、その点でいくと高度の皆さんかなり常にね、そういう情報をチェックして、
そうですね、幸い、うん、2008年の四川大地震の頃から、
はい、
中国の方には私たちと一緒に協力してやっていただいている方もいらっしゃるというのも大きな、
は
い、
ね、なんかそこでの人間関係 があってこその、まあ、今こういうのが足りないんだとか、一緒に何か一緒にできないかっていうことを、はい、まあ、声がかかったということをなんですよね。
そうなんですよ、
うん、はい、まあ、そう考えるとこれだけ、まあ、世界で今いろんな活動をされてきましたけど、常にいろんなその、ね、まあ、コミュニケーションと、はい、うん、今の現状がどうなのか、何か足りないものがないのか、はい、日本で何かできることがないかということをされてるんだろうなというふうに思いますが、ローキンさんとの関係でいくともういろいろ長いですかね。昨年もいろいろされてますけれども、
そうですね、
はい、まあ、エガープラス社会貢献役員のエガープラスの寄付先団体に、
はい、うん、
2018年から、はい、4月から、加わっていただきまして、そこからいろんな連携活動ということで行わさせていただいてまして、うんうん、まあ、日頃は毎月食と国際協力っていう、うん、いろんな被災地支援されてますから、
は
い、それぞれの、まあ、ネパールだとか、うん、フィリピンだとか、まあ、そういった地域の人行った方、あるいは現地の方、うん、神戸に来られてる場合もありますので、うん、まあ、そういった方のお話を伺いながら、また現地の食事も食しながら、
ね、
現地の活動を知る、実態を知るというようなこともされてますので、
そっかそっか、
まあ、そういう活動を紹介をさせていただいた、うんうん、あるいは職員が参加をしたりとかいう営みだとか、でついこの間までは阪神淡路25年という特別企画ということで、はい、若者の生き方を語るということで、うんうんうん、5回シリーズ、
はい、
まあ、去年の10月から10、11月、12月、1月、2月ということ で、
そうです、ね、
あの開催をさせていただいて、まあ、それにあのロキも協賛をさせていただいたというようなことでございます。
この番組の中でもね、あの毎月表紹介をさせてもらいましたけれども、
はい、ありがとうございます、
うん、ね、いろんな取り組みされてて、まあ、現地での活動が、まあ、一般的には目につきやすいのかもしれないですけど、はい、でもこういう形で、ね、食と国際協力みたいなテーマで、ね、はい、されてきてるんですね。
はい、あのまさしくですね、あの食と国際協力、実は3月はあの今イランをテーマにしようかなっていうふうに実は考えているんですよ。あのイランもこれまで実は何回かやらせていただいたんですけど、イランって実は最近紛争とかそういうようなイメージって多いじゃないですか。でも話聞いてるとイランってすごい実は素敵な国だし、あの人々も明るいし、見るところもたくさんあるっていうような魅力っていうのが溢れているんですよね。まあそういう、まあ災害も起こる国っていうところでもありますけど、まあそんな中でいろんな国っていうものをもっとフラットに知っていったら、まあ面白いですし、単純に、まあ、その中で災害がいざ起こった時にもイメージしやすいっていうことで、僕たちも食と国際協力って形でやらせていただいてるんです。
なんかやっぱり自分のね、親戚がそこにいるわけでもないですし、はい、でテレビの向こう側の世界とか新聞とかネットの向こう側の世界になりがちで、はい、やっぱりそこがリアルにイメージできると自分何かできないのかなって、はい、まあ、自分ごとになりやすいですよね。
そうですね、まあ、僕たちはあの顔の見える関係っていうのを大事にしてますし、まさしく支援する時も一人一人に対して支援していこうっていうのを大事にしてるっていうのもありまして、
なるほど、
そんな中で災害が起こったら、あの人がもしかしたら困ってるなっていうのがイメージできるっていうのが、やっぱ被災地と被災地の関係、日本とあの海外の関係っていうのでもいいんじゃないかなというふうには思ってます
ね。なるほど、まあ、その点でいくと、まあ、こういう、ね、企画もそうですけれども、まあ、こういう災害支援、まあ、災害援助を通してですね、ずいぶん若い子たちの、はい、ね、のなんていうのかな、その自分も何かできないかっていう裾野っていうのはずいぶんこの間で広がってきたんじゃないですか。
そうですね、あの僕たち、まあ、僕もまだ30なんですけども、
なるほど、
はい、あの若いというふうに思っているんですけれども、まあ、元気ローキンさんが先ほどあの中津さんの方から言っていただいた、この若者の生き方を語るっていうのを、実はあの高度未来基金っていうのを、実は高度あの私たちの団体の方でやってまして、その高度未来基金って、まあ言ってしまえばこの25年私たち走ってきたわけなんですけれども、こう次の世代、まあ20代30代の人たちにバトンタッチする環境がもっとできてもいいなっていうふうに思ってまして、
なるほど、
まあやっぱ NGO とか NPO で働いてると分かると思うんですけど、なかなか働くっていうのをイメージできる学生だったりとか若者ってそんなに多くないと思うんですよね。まあ、そんな中で NGO、NPO に触れる、国際協力に触れる、はたまた別にあの NGO で働くとかだけじゃなくて、いろんな働きながらボランティアに関わるだったりとか、市民活動を携わるっていうことがあってもいいんじゃないかなっていうふうに思ってるんですね。そんな中で高度未来基金っていうのは災害支援、それから NPO の活動っていうものに触れる機会っていうものを作っていくっていうのが、実は大きなきっかけになりまして、この企画っていうのもですね、これまで高度未来基金ってフィールドワークっていう形で海外の被災地に行ってもらうことがあったんですけれども、実はそこに参加した人たちが今はですね、2、3年経って、まあ、例えば今度は NPO として学生を海外に送る側になったりだったりとか、自分で企業を立ち上げちゃったっていう方もいらっしゃいましたね。そんな中で、その若者が一歩一歩進んでいって、自分たちの市民社会だったりとか、社会との関わり方を見つけていくっていう魅力、っていうものを伝えたくて、実はシリーズとしてやらせていただいたんですよ。
まあでもやっぱり現地に行ったりだとか、そこをね、日常じゃなくて非日常の中で困ってる皆さんであったり、はい、街を自分が何かできないかっていうことを主体的にやってみることを通すことで、はい、自分もっと日本でもこんなことできるんじゃない、あんなことできるんじゃないっていう気づきがありそうですよね。
本当にそうだと思います、うん、まさしく人ができることってもっと無限大だと思ってますし、その中で何でもやってもらったらいいと思います、ね、
そうですよね、まあ、いろんな若者の多様な働き方がもう今やね、はい、起業もしやすい環境にはなってきてますし、その点でいくと京都でもこれね、ここの今回のあのセミナーの連続セミナーの中でもですね、はい、出ておらっしゃいます昆虫食なんかも、
そうなんですよ
ね、
はい、まさしくその起業したっていうことなんですけれども、ね、非常にね可愛らしい子なんですけれども、まさか昆虫食っていう形で
女性で、
はい、関われるなって思わなかったっていう、
でもやっぱり本当に食べるものがね今後なくなっていく、はい、まあ、人口がねこう増えていく話の中でもあるでしょうし、はい、うん、もっと食の多様性を取り戻すなんていう観点からしても
まさしく大きなテーマですし、やっぱ災害ってその食の問題、医療の問題、全部が関わってくるっていうのが災害の問題だと思うので、まさしくもしかしたら将来災害において昆虫食のね、食べ物っていうものが役に立つっていう日の日が来るかもしれない、
来るかもしれないですよね。まあそれ準備することに越したことないですし、
そうなんですよ、
この社会的企業は西陣に事務所が、
はい、京都の ね、そうですよね、
あるバグモっていう、
はい、
事業所を立ち上げて、今そういうのを販売してるっていうふうに伺ってますね。
なんかまだ今まだ下手者扱いというかね、
そうですね、
キャーとか言いながら
でもすごいおしゃれなパッケージ
で、ね、そうなんですよね、
プロテインバーやられてるんですよね、
うんうん、でもやっぱり栄養価高かったりだとか、はい、昔はね日常的に食べられてたものが、
そうですよ、ね、
いつの間にかみたいな話ですから、うん、こういうものがねもっとどんどん多様化してきて、ね、自分たち食生活にもそれはね、これが新しい食生活じゃなくて昔からのものでったりもしますしね、はい、
しかも美味しくて楽しみながらね、
そうですね、
社会貢献、それからいろんな活動に携われるっていうのはすごく魅力的ですよね。
なるほど。でもこれが災害援助の現場からいろいろ学びがあったりだとか、はい、もっと自分こういうことできないかなっていうことで起業されるなんていう素敵な生き方も出てきてるんですね、
はい、そうなんですね。まさしく彼女は2008年の四川の大地震の被災地から実は学んだっていうのがありますね、
う
ん
う
ん、
ああそう、はい、まあ、でもそう考えると、まあ、次の世代にどうバトンタッチするか、はい、まあ、この25年ねひたすら走り続けてきた NPO 職員とか NGO の現場の人たちがいるわけですけれども、ともすれば後ろを見ずにですね自分たちだけがこう、ね、
そうなんです
ね、いつも同じ顔ぶれっていうのがこの業界にありがち、
はいはい、非常に悩みとして
そうですよね、
よく聞くことが多いですね、
うん、でも違う形でも芽が出てきてるし、はい、でもそれをどう支えていくか、また中間支援組織としてもう広げていけれるかっていうのは、まあ、みんないろんな形で課題を抱えてるにせよ、新しいこうやって芽がたくさん出てきてるのは嬉しいことですね。
そうですね、まさしくこうやって神戸の、経験、まさしく25年で神戸の経験をっていうふうによく言われてましたけど、うん、どうやって未来につないでいくのかっていうのがやっぱ大きなテーマじゃないかなという
ふうに思います。ね、これは、今年の昨年から今年にかけての特別企画ということでやられて、
は
い、
そうですね、第5回の方が2月の9日に終わりまして、はい、まあ、ここからちょっと、どうやって振り返っていこうかなっていうのを実は今考えているところなんですけれども、うんうんうん、
なるほど、はい、この未来基金自身はもう前から立ち上がってたんですか。
はい、実は2015年から立ち上げまして、まあ、その中で、高度のいろんな、うん、まあ、これまでの救援活動でご寄付をいただいたものの中からも使いながらですね、若い人たちが被災地で学べる機会っていうものを定期的に、実は提供をしていまして、実はこの特徴っていうのが若い人たちが自分で企画をして、フィールドワークにしろインターンシップにしろ自分で企画をして海外に行くっていうことが実はポイントなんですよ。
なるほど。もうそこを自分が何を学びたいのかも自分で企画をして、
はい、まさしく食をテーマにしたのが実はこの4回目の西本さんだったんですね。
でもその他にも印象的なのありました？
ありましたね。まさしくコミュニティナースなんてのも非常に面白い。
ほう、コミュニティナース、
はい、
う
ん、まさしく地域の人たちっていうものを活用していきながら、活用って言ったらおかしいですね、地域の人たちと一緒になりながら、
活かしながらね、
はい、うん、まさしく自分が例えば薬剤師だったりとか、はい、大工の人たちだったりとか、うんうん、っていうのが自分のスキルを生かしながら地域のコミュニティをとつながりを持って、
なるほど、
街をどんどん活性化させていくっていうのはすごい楽しい考え方だなっていうふうに思いまして、しかもコミュニティナースのこの方は自分は保健師として活躍しながらも自分の空いた時間を使ってコミュニティナースとして取り組んでいるっていう、
優
しく、はい、働くだけではない関わり方っていうものも少し見えたんじゃないかなと思います
、ね、なるほどなるほど。まあでもそうやって、まあ、新しいネーミングというか、
はい、
うん、実はそういう役割っていうかそういうことが、
はい、
まあ、お仕事なのか活動なのか、うん、にもいろんな、まあ、自分の本業を持ちながらもいろんなことができるよっていうようなことにも見えそうですね、
はい、そうですね、まさしく
実際現場に行くとね、そういう発見がたくさんあったというふうなことをそれぞれの方が語ってられたので、
う
ん
う
ん、
あ、そう、
その中でまあきっかけっていうものを未来基金が作っていくことができたら、まあ僕も嬉しいですし、まあ、こうやって5人のようにいろんなさまざまななんか生き方っていうのが見えてくると、僕もなんか将来に向かって未来なんか明るいものが見えるなっていうふうには思います、
ね、なるほど。でもお話を伺ってたら上野さんご自身もね、
はい、
ちょうどね、今のこの高度で働いてらっしゃいますけれども、はい、きっかけとしては、
そうなんですよね、僕はもともとね NPO だから災害支援に関わっているような大学生活じゃなかったんですけれども、実はあの大学3年の時に東日本大震災が起こりまして、うん、あの僕就活全部やめちゃったんですよね。そんな中でこれから何して生きていこうかなっていうのを悩んでた時に、うん、今の団体と実は出会いまして、そこから実は災害救援っていうものを始めたんですよね。なので、まあ、若い人たちには何があるかわからないし、別にやり始めるのに遅いなんてことはないと思うしっていうのは、はい、よく言っていますね。
まあでもやっぱりそこでの出会いっていうのも大切ですし、
本当にそうですね、
まあ、きっかけもそうですし、
はい、
うん、とにかくなんか気になるなと思ったらね、はい、そうやって自分からまずは行ってみるとか、
はい、
情報を集めてみるっていうことをするといろいろ見えてきそうですね。
そうです ね,
ね、まあそんな中でもですね、まあこれ明日のシンポジウムもう一度繰り返しますけれども、まあこの小戸さんの活動もそうですけれども、あの共助を支える資金の流れを考えるシンポジウムということで、うん、やっぱりあのこういう活動がですね持続可能な形でね、あの運営がなされるようにするためにはどうしたらいいのか、まあもちろんその中間支援組織としてある程度ね役割を終えたらもうそれはそれでも解散でいいかもしれないですけど、でもまだまだいろんなノウハウ蓄積があって、これをもっと使える場所であったりだとか広げていく必要があるぞなんていうことで皆さん頑張られてますので、うん、これこちら、この資金循環の話ですけれども、ご興味ある方はですねぜひ、明日の2月24日月曜日祝日になります、1時から4時まで神戸まちづくり会館で定員90名参加費1000円ということになりまして、これちょっと事前申し込みがギリギリですけど必要ですかね。
あのできる方はしていただけたら、
その
基金神戸さんのホームページから、あのエントリーできますので、
うんうん、
はい、よろしくお願いしたいと思います。
お問い合わせは市民基金神戸、これネットで検索をしていただければ出ると思います、はい、この情報も載っていますのでぜひチェックをしていただけると嬉しいなというふうに思います。
近畿ロキンがあの協賛させていただいているということです、
はいはい、さてもうあっという間に時間が経ってきましたけれどもね、本日はですね、高度海外、災害援助市民センターのスタッフ上野さんをお迎えしておりますが、上野さん最後になりますけれども、何か、まあ今ちょうど武漢の話これ始まりましたけれども、今ね、この寄付を集められているということになりますので、これもう一度最後に、お知らせいただいてもよろしいですか。どういうふうにご寄付をしたらよろしいでしょうか。
はい、そうですね、私たちあの今回の災害救援という形で立ち上げているんですけれども、あのご寄付の方法としては、あの銀行振込で、あのもちろん今回の、ご一緒させていただいている近畿労働金庫さんですとか、あのゆうちょ銀行の方での銀行振込っていうのがありますので、そちらでの振込、それからホームページの方にあのクレジットでの振込っていうのもありますので、
はい、
ぜひですね、日本もちろん大変なんですけれども、ぜひ同じ被災地から被災地というような支援で、
うん、
あの中国の方にもぜひ注目をしていただければなというふうに思います。
ありがとうございます、はい、うん、ね、今年、まあね、いろいろこの震災、まあ、災害の現状を振り返る年にもなりそうですし、25年ね阪神淡路から経ちますしね、あのぜひ身近なところで自分ができること、まあ、これお金を寄付するっていうのも一つのね、活動を助けることにもなりますし、自分の力を、ね、現場で生かすボランティアで行くなんていうこともできると思うので、ぜひまた高度さんの活動もチェックしてみてください。今日は上野さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました、
それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。